お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院第二内科の中島智先生をお迎えして、成人 D 細胞白血病リンパ腫についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。琉球大学病院の中島です。
はい、先生、成人 T 細胞白血病リンパ腫ということなんですけれども、これどういった病気になるんでしょうか。
はい、聞き慣れない方もいるかと思うんですけども、この成人 T 細胞白血病リンパ腫、ざっくり言うと血液のがんになります。血液のがんと言ってですね、普通聞かれた人、がんと言われると胃がんとか大腸がん、固形がんと言われるものを、想像する方が多いと思うんですけど、この血液のがんというのはですね、全身に流れている血液細胞であったり、リンパ節と言われる、術状につながっている首とかにあるこうリンパ節自体が、がん化してくるものというふうになってます。例えば肺がんとか胃がんであったりすると、その原発層と言われる実際にがんができたところを、起点としてですね、そこからどこかに転移していくというような考え方になっていて、それによってまたステージ分離がなされているんですね。ステージ1だったり、全身転移していればステージ4というふうによ
く聞きますね。
はい、分かれているんですけども、この血液のがんというのは一箇所見つかった段階でもうすでに全身を流れている血液ですので、基本的には一箇所見つかった段階で全身転移というような状況になってます。
もう先生、じゃあ見つかった時点でもうこれ大変なんじゃないですか。
はい、実はそうですね、血液のがん自体はですね、血液悪性腫瘍というふうな呼び方をされているんですけども、はい、一つ見つかった段階で、固形がんと考えるところのステージ4、始まった段階ですね、ステージ4という段階になってます。したがって1個のリンパ節を取り除いたらもう大丈夫かというと、そういうわけではなくて、見つかるとですね、そこに対して全身の抗がん剤、化学療法という全身化学療法というものを行うことが多いです。
先生、これ の, 原因というか、どうしてその病気になっちゃうんでしょうか。
はい、この成人 T 細胞白血病リンパ腫というのは HTLV-1 ウイルスというウイルスがありまして、このウイルスがですね、母乳を介してですね、感染することによって、幼少期ですね、子供の頃にお母さんから子供に受け継がれて、そのウイルス自体が50年60年かけてですね、その T 細胞という体の中のリンパ球の細胞があるんですけど、それをがん化させてしまうという病気になっております。
先生、母乳からということなんですけど、母乳も元があるじゃないですか。
はい、
そのお母さんがじゃあそのウイルスを持っているということは、お母さんもそのお母さんの母乳から。
はい、そういうことになります。
じゃあその母乳の先は、
はい、
も
ともとはですね、これ沖縄県、非常にこの成人 T 細胞白血病リンパ腫、地域というものが大きく、極細化、分かれているもので、日本全国的にあるものではないんですね。
そうなんですね。
はい、日本全国の中でも流行地域というものがありまして、特にこの西日本の中でも沖縄というのは非常に流行地域です。それは、この沖縄の、元々の由来を関係すると紐解くと出てくるんですけど、元々この沖縄の方に入ってきた、人というのは、元々のアフリカの方から人間、徐々にできて、こう移民してきて移ってきているんですけども、日本列島の本州の方と入ってきた、入り方が違うんですね。入ってきた民族自体が元々異なっておりまして、はい、沖縄の方に入ってきた、また福岡とか九州地方に入ってきた民族の中で HTV-1 を持った人たちが祖先として入ってきて、その人の母乳によって子供たちが育って、それを罹患しているというところで、日本全国的に多い疾患ではなくて、この九州からの西日本に非常に多い病気とされています。
はい、じゃあ元々アフリカあたりからということは、その地域というかその国々の方たちにはそういった病気って多いんでしょうか。
はい、アフリカとかその他ですね、中南米とか カリブ海周辺とかオーストラリアとかっていうところには非常に多いんですけど、逆にインドネシアとかにはなかったりとかする病気ですので、やはり地域によってこの病気が見つからない地域もありますので、もともとこの病気を持ってそこに例えば移住してしまったとかっていう人に関しては、移住先で発症して診断がつかなかったみたいなケースも一応あったりはします。
症例がないことでわからないということなんですね。
そうですね、はい、診断がつかないということがあって、昨年実は当院の方では国際搬送を受けて、はい、そういった方を治療した、治療歴もあります。
あ、そうなんですね、はい、いや沖縄で多いということなんですけれども、じゃあ先生、じゃあこのもともとでもそのウイルス原因となるウイルスを持っていても発症するかしないかでも変わりますよね。
はい、この成人 T 細胞白血病ウイルス、まあ、そもそも HTLV-1 というこのウイルス自体を持っている人のことを主にキャリアと呼ぶんですけど、キャリアのうち発症する方は大体女性であれば 3% から 5%、うん、男性であれば 5% から 7% とされています。従いまして、自分がそのキャリアであるからといって必ず発症するかというと発症するわけではないです。
先生、でもこのキャリア持ってるか持ってないかってどういうふうにしたら分かるんですか？
はい、これが一つ大きな問題でして、一番大切なところにもなるんですけど、家族歴になります。でまずはご家族の中に過去に悪性リンパ腫とか、血液のがんと言われた人がいないかどうかというところを、探るのが一番いいんじゃないかなと思ってます。でその時に、まあ、悪性リンパ腫だったねじゃなくて、悪性リンパ腫の中にも、まあ、種類が、まあ、数百種類悪性リンパ腫だけでもあるんですけど、その中でその成人 T 細胞白血病リンパ腫とか白血病って言われた人がいないかどうかを、確認してみるというのは家族としてできることかなと思います。その他ですね、この成人 T 細胞白血病リンパ腫の元となる HTLV-1 というウイルスは、母乳からうつることが分かっておりますので、2011年からですね HTLV-1 母子感染対策というものが始まっております。それによってですね、妊婦検診のタイミングで感染者を見つけてですね、そういった方に関してはお子さんが生まれたタイミングで産婦人科の方から人工乳で育児をしてくださいというふうにお勧めすることによって、今後の世代にこの病気を残していかないようにというような取り組みが全国的に行われております。
お母さんにとっては母乳で育てるということが一番なんか母親としてのね、はい、務めというか、はい、そんなふうに思っていたところが、はい、それがまあね、こうあまり良くない病気を移してしまうということになってしまうというのは、はい、とてもちょっと心苦しいというか、
おっしゃる通りです ね、 ね、
精神的にもね、
はい、またこの疾患自体がですね、例えばこのウイルスに感染した人ががんになる、例えば、感染して1年や2年とかでがんになるのであれば、文化のフィードバックとして母乳をあげるのまずいよねってすぐにフィードバックがかかって母乳をあげる文化って止まるはずだったんですよ、
はい、
ただこの病気の怖いところとして、感染した後に発症するまでに50年60年かかるんですね、で大体まあ平均で68歳の方が、発症年齢の中央値と言われてるんですけども、68歳になるまで気づかれない、潜伏している、なので文化のフィードバックがかかるまですごく時間がかかったんですね。すぐに体になっとって害があるものであれば、文化がもっと早く母乳やめようというふうにできたと思うんですけど、それが関係があるかどうかの、判断もよみ、その認識が遅れたっていうのはやっぱりここまで時間がかかった原因じゃないかなと思ってますし、逆にこれを進めていくことによっていつか亡くなる病気でもあるかなというふうに認識しています。
確かにそうですね、はい、実際先生そうやって、まあ、キャリアとして持っていてもそうやって母乳というところできちっとその検査をするわけですよ ね、
そうですね、
持っているかどうかというの、
はい、
それでもし保有してキャリアであれば母乳じゃなくて人工乳、
はい、
まあ、そういうことによってこう移すことはない。
そうですね、なので妊婦検診に必ず行った方がいいです。妊娠した、した時にですね、妊婦検診に行かないまま、出産みたいなことになるとですね、実際自分が保有しているかどうかわからないまま進んでしまいますので、やはり妊娠した方に関してはなるべく早いタイミングで妊婦検診にしっかり行かれて、自分がキャリアであるかどうかの確認というのをするのは非常にいいことなんじゃないかなというふうに考えています。
先生、妊婦検診行かない妊婦さんっていらっしゃるんですか今でも？
まあ、地域によるんですけども、
はい、
そういった方も、時々救急でお会いすることがありますので、
そうなんですね、
はい、まあ、それは その妊婦さん自体 の、 その社会的な背景もあったりしますので、うん、はい、なので、うん、行きたくても行けなかった方々っていうのもやっぱりいらっしゃったりとか、うん、それを周りに言えなかったりする方もいらっしゃいますので、うん、まあ、一概にそうですね、行ってない人が行けないとかっていうことではないんですけども、ね、一応そういう社会的な背景があって、うん、今でもそういう方がいらっしゃるということは実際事実かなと思います、
うん、でもそれでももう本当に今そういった可能性がもしかしたらあるかもしれないという意味では、はい、早めに必ずぜひ行ってっていうところになりますね。
そうですね、はい、
うん、でじゃあこうやって、まあ、感染を止める方法というのも今作られているというところなんですが、実際に発症してしまうと、はい、どういった症状とか出てくるんですか。
はい、この成人 T 細胞白血病リンパ腫、まあ、発症してしまうとですね、例えばリンパ腫型と言われるリンパ節が腫れてくるパターンと、あと白血病型と言われる白血病としての発症してくるパターンの2通りがあるんですね、
はい、
で例えばリンパ腫型と言われるリンパ節が腫れるパターンに関しては、首のリンパ節が腫れてきたりとか、うん、あと脇の下のリンパ節が腫れてきたり、またお股のところのリンパ節が腫れてきたりというふうに、体のリンパ節がどこか腫れてきたりすることがあります。よく首にしこりがあるよとか脇の下にしこりがあるよっていう方に関しては、うん、一旦病院にかかってみてですね、そのリンパ節の腫れというものが何によって腫れているのかということを確認してみることが大事です。
先生、この腫れは痛みとかしびれとかそういったのは伴わない？
はい、基本的にはですね、風邪とかひいたりするとリンパ節って痛くなったりすることってあるんですけども、うん、はい、あれはどうして痛みを感じているかというと、ウイルス感染したりすることによってリンパ節が急激に大きくなると周りの皮膜というものが引き伸ばされて痛みって感じるんですね、
うん、
ただがんによるリンパ節の腫れというのは、はい、感染とは違ってゆっくりゆっくり大きくなりますから、うん、リンパ節の皮膜自体が伸ばされるのが極めてゆっくりなんですね、
うん、
したがってリンパ節が腫れていた時に感染ほど痛みを感じないというところが一つポイントになってくると思います、
うん、じゃあ先生、本当に大きくっていうか腫れるまで気づかなかったりしますね。
はい、あとは腫れてきた時に怖くて病院に行けないという方もいらっしゃったりをするので、周りからの指摘で言われて病院に来たという方もいらっしゃいます、うん、従いまして自分の中でこう体洗ってる時とかですね、リンパ節腫れてきたなと思ったらですね、それが週単位で大きくなっていったりとか月単位で大きくなっていったりとか、自然に警戒しない場合、縮小しない場合に関してはぜひ病院に行ってですね、リンパ節の検査をしてもらうというのが非常にいいんじゃないかなと思ってます、
はい、そしてあと白血病、
型、はいはい、白血病型に関してはですね、基本的には検診とかでですね、血液検査をしてもらって、うん、年に1回それを見ていくというのが手だと思います、うん、それ以外にもですね、例えば貧血ですね、顔が白くなってきたよとか、うん、あとは歯肉が増加して歯磨いてる時に血が止まらないよとか、うん、
はい、
あとは血小板といって血を作る機能が落ちたりしますので、血小板現象が起こったことによって、ぶつけてもないのに内出血しているみたいなことが起きることがありますので、うん、そういった症状を見つけた時にはですね、血液の異常であることがありますので、近くの、診療所内視や病院の方に受診していただいて、血液の検査をしていただくっていうのが非常にいいんじゃないかなと思います、うん、ま
あ、血液の検査をすればそのいろんな数値で分かるわけなんですね。
はい、必ず分かりますかというと、また一概にそこもちょっと難しいところではあるんですけども、うん、基本的に白血病型と言われるものに対しましては、この成人 T 細胞白血病リンパ腫の白血病型に関しては白血球数が上がってきます。なので体の中で白血球数が上がってきたときに、基本的に考えるべきは感染症かがんかという話になってきますので、この白血球が上がっている理由は何かというところに着目して、医師が、その後のワークアップを進めていただければですね、うん、基本的には答えにたどり着くと思います、
はい、
また沖縄県は流行地域ですので、白血病を疑ったタイミングでこの成人 T 細胞白血病リンパ腫を念頭にですね、沖縄県の、医師の方々非常に注意しながら見てくださっている方が非常に多いですので、うん、早い段階で見つけて、当院の方にご相談来ることってのは非常に多いです、
うん、分かりました。だからそうやって、まあ、診断がついて、この成人 T 細胞白血病もしくはリンパ腫であるということになって、治療ということになってくると思うんですけれども、
はい、
先生、治療法というのはどういった形なんですか。はい、
非常にこう難しいところなんですけど、発症年齢とによってですね、結構治療法が大きく異なってきます、うん、この成人 T 細胞白血病リンパ腫というのは悪性リンパ腫であったり白血病の中でも、かなり悪性度の高い病気になっておりまして、うん、実際問題ですね、 治療自体は抗がん剤を使って、うん、治療を行っております。で、抗がん剤って何をしているのかというと、まあ、がん細胞ってのは空から降ってくるわけではないですから、うん、自分の細胞ががん化したことによって、体に異常をきたしていると。なので抗がん剤というのは自分の細胞を殺すお薬でもあるんですね。
そうですね、
はい、なので抗がん剤による治療というのは自分の正常の細胞も異常な細胞も壊してしまうというような治療法になります、うん、なのである程度それに耐えられる人というのが抗がん剤を入れる上での大前提となってくるのが非常に難しい点かなと思ってます。
そうですね、
はい、
もうすでに病気ですから
そうですね、
体力っていうのはほぼほぼ
そうなんです。で、弱っているところで大量の抗がん剤を入れて細胞を壊しに行かなければならないというところが問題ですし、本来体の中で、発がんしてくるというのは、うん、どうして発がんしてくるかというとですね、免疫の中の T 細胞という、まあ、リンパ球がですね、がん化しそうな細胞を認識してそれを壊してくれるんですね、
はい、
言うならばこれ腫瘍免疫っていうんですけど、うん、この司令塔が T 細胞なんです、
うん、
この成人 T 細胞白血病リンパ腫の怖いところはこの司令塔ががん化してるんです。なので抗がん剤だけで治療しきれるかというと、実はこの成人 T 細胞白血病リンパ腫に関しては抗がん剤のみでの長期的な生存は、極めて厳しいというふうになっております。実際、データとしてですね、抗がん剤だけでの長期生存というのは、約半数の方が14ヶ月ないしは16ヶ月のところで、治療していても命を落としてしまうというようなかなり厳しい状況になっていますので、長期的な生存を得るためには
移植
血管細胞移植を行うしかないというところが、実情になっております。
先生もう一回言って、
はい、増血管細胞移植という
増血管細胞移植、
はい、これは何をしているかというとですね、はい、僕らの血液というのはこの増血管細胞というものから成り立っています、
うん、
この増血管細胞すごいところが2つありまして、はい、1つは自分のコピーになれる、
うん、
そしてもう1つは血液を作るどの細胞にも進化することができる、まあ、正確に言うと分化というんですけど、
はい、
なので自分の増血管細胞を大量の抗がん剤を使って一旦消し飛ばすんです。それによって自分のがん細胞も自分の増血管細胞ももろとも退場してもらうんですね。
一旦、はい、
その上で他人から、まあ、ドナーさんというんですけど、
はい、
ドナーさんから増血管細胞をもらって、
はい、
それを自分に移植するんです、
うん、
そうすると自分の体の中で、まあ、これレシピエントっていうんですけど、
はい、
患者さんの中でドナーさんからいただいた増血管細胞が免疫を構築するようになります、
はい、
その免疫が自分の残ったがん細胞を倒してくれるんです。普通自分の細胞を免疫細胞が壊そうとした時に自分は友達で壊れてないよっていうことをダマクラ化しようがん細胞はしようとするんですね、
はいはい、
でそれがもし
他人の
細胞であれば、うん、いやそもそも自分の細胞じゃないよね、うん
ない
うん、お前俺じゃないよねってことで倒してくれるんですね、うん、なのでこの増血管細胞移植というのは、うん大量の抗がん剤を入れてがん細胞をもろとも自分の増血管細胞を一旦キャンセルするんですけど、うん、消し飛ばすんですけどその上で他人からいただいた免疫によって腫瘍免疫を取り戻すということが目的の治療になってます、う
ん、先生この増血管細胞は誰でも、はい、どんな人からでももらえるってわけじゃないですよね。
はい、そうなんです。そこが非常に難しいところで、
うん
これは骨髄バンクに登録されている方から、
うん
自分と同じ細胞の方が合致する人をできる限り近い人を探してきてですね、うんその方にご協力いただいて、骨髄であったりとか末梢血管細胞それこそ増血管細胞を分けていただくということをしなければなりません、
うん、
なのでこの増血管細胞移植をするためには目の前の患者さんを治しつつですねまたこのドナーさんにとなってくれる方を全国から探し出してその方にご協力いただいてその人から提供をいただける同意をいただきまたそのタイミングを合わせてかつ患者さんの病状も落ち着かせつつ、
うん、
その2つのタイミングを合わせて増血管細胞移植という治療に向かっていくというのが実際私たちが行っている医療になります。
結局患者さんとドナーさんというところで、
はい、
両方のタイミングが合わなければできないという意味では簡単じゃないですよね、
はいはい、非常に難しい問題ですね、
うん、
で特にですねこの成人 T 細胞白血病リンパ腫発症までに、 約50年から60年、まあ、発症している患者さんの中央値が68歳となっています、
うん、
造血幹細胞移植誰でも受けられるわけではなくてですね、今現在推奨されているのはだいたい55歳から60歳ぐらいまでというのが、ガイドライン上適用年齢とされています。沖縄県に関しましても、また全国的にもですね、ただの数字で切るんじゃなくて、その人の本当の健康状態を見ながらできる人を模索していこうという形で、うん、当院の方でも今現在65歳67歳の移植というのもトライし成功できている症例もありますので、うん、患者さんの状態を見つつですね、その適用を広げてより安全に、うん、まあ、ただ危険にさらすことがないようにしながらですね、移植をコーディネートしていくということが大事になっております。
田先生、でもこれまでの話を聞いていると、そうやって移植が一番いい治療法であるんだけれども、はい、その年齢制限であったりとか、はい、まあ、その人の体力、まあ、その健康状態にも関わってくるということになれば、
はい、
もし移植できないってなった場合は、どう捉えて受け止めたらいいんでしょうか。
はいはい、これは非常に難しい問題で、基本的にはですね、抗がん剤を少ない量続けながら、自分の、本来ある寿命までを全うできるように生きていくというのは、うん、救援化学療法という生き方になるんですけども、
はい、
化学療法、まあ、抗がん剤になります。これを使いながら、日々を副作用のないように生きていくということが大事になってきます。
そういうことなんですね。
はい、なので一概にこうスパッと治してあげられる病気ではありませんので、
そうですね、
発症してしまった人をなるべく早く早期に見つけてですね、可能な限り移植に、持っていく、移植をできる状態に、セッティングしていくということが、まあ、非常に大事になってくるかなと思っています。
じゃあ先生、キャリアであっても、はい、発症する人と発症しない人がいる中で、はい、じゃあ発症しないようにするためにはっていう手立てとかもありますか？はい、
なかなかこれがすごく難しいところで、今その発症してしまう人、発症しない人の差っていうのは何だろうかというところが医学的にも問題となっていますし、その原因を探る、発症予防を抑制する、因子がないのかっていうことを研究されている方も非常に多いです。特にですね、感染しているウイルスというにも問題があるんじゃないのか、ウイルスタイプが一種類なのかどうかというと、うん、遺伝的にも、異なるタイプもありますので、ウイルス側の因子、うん、また家族内発症という発症タイプの中でご家族の中でたくさん発症する家系の方もいらっしゃいますので、宿主側の因子というのも関係あるんじゃないかなと言われています。従いまして発症する人発症しない人というのが明確に今の現在分かるわけではありませんし、予防法も確立しているわけではありません。従いまして、早期にキャリアを見つけてあげて、そのキャリアが発症してくるか発症してこないかを定期的に病院に通院いただいてですね、それを見ていくということが特に大事になっています。はい、当院の方ではキャリア外来という外来も設置して、そういったキャリアの方に関しましては定期的に通院で見ております。
わかりました。じゃあ先生、最後にまとめてお願いします。
はい、よろしくお願いします。成人 T 細胞白血病リンパ腫につきましては、母乳からの感染によってですね、50年60年かけて発症する病気です。母乳感染を止めることによってですね、今後沖縄県での発症予防、発症抑制というのがかけられればなというふうに思ってますので、妊婦の方に関しましては、ちゃんと妊婦検診に、ぜひ行っていただいて、キャリアかどうかの確認をしていただきたい点が1点、またご家族に、2点目はですね、またご家族に、成人 T 細胞白血病リンパ腫もしくは白血病とか、というような診断された方がいた場合にはですね、自分がキャリアかもしれないということで、近くの病院の方でご相談いただければと思います。またキャリアの方に関しましては、当院当課の方でキャリア外来を行っておりますので、ご相談いただければ幸いです。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学第二内科の中島智先生をお迎えして、成人 T 細胞白血病リンパ腫についてお話を伺いました。先生、本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you.